じゃあ今日の御言葉のですね、メッセージになります、聖書の箇所を読みいたします。マルコの福音書の1章29節から39節まで、10節ほどありますけれども、マルコの福音書1章の29節から39節まで。それでは読みます。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近い、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。夕方になった。日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスはさまざまの病気にかかっている多くの人をお治しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。今日はここのところからですね、シモンの思いという題でこれから鴨志田先生にメッセージを取り付けていただきます。それではよろしくお願いいたします。
先週の月曜日から水曜日まで東海選挙会議というのが行われておりまして、そちらに参加してまいりました。この選挙会議で講師が、この世界の福音派の教会の、所属しているローザンヌ運動という運動があるんですが、そのローザンヌ運動の総裁をしているマイケル・オーという先生が講師を務めました。このマイケル・オーという先生は韓国系のアメリカ人です。名古屋の名駅のところにですね、進学校を作りまして、東海聖書進学塾とは商売敵なんですけれども、このそこで、日本の宣教師として、十数年にわたって働かれた方です。この時の講演の主題は福音というのがテーマでした。私にとって非常に興味深かったのは2回目の講演なんですが、2回目の主題講演のテーマが福音は私たちを清めるというテーマでした。いわゆる聖歌と言います。聖歌の説教です。でひょっとすると何人かの方はですね、聖歌という言葉を聞いてもあまり漢字がイメージできないかもしれませんけれども、この聖書の聖という字に化ける、変わるという字を書きます。聖歌と言います。 私自身あまり成果というのを強調して語る方ではないなと改めて思いますけれども、この成果というのは聖なものに変えられていくということです。私がよく使う言葉で説明すると、キリストのように変えられるということです。それはクリスチャンが、信仰者が成長していく過程です。ただどうして私があまり聖言葉を使わないかというと、この罪を犯さなくなっていくというふうにイメージしてしまうことが多いんだと思うんですね。そういう、そういう要素もないわけではないと思いますけれども、それよりもキリストのように変えられていくということを語る方が大事だと思っているので、聖果という言葉をあまり使っていないんですが、このマイケル・オー先生はこの何度も聖果聖果というふうにおっしゃられてメッセージをしておられました。でただその説教の中で私が非常に興味深かったこの聖果、清められるということと苦しむということをほとんど同じ意味で使って説教をしていたんです。それに大変驚きました。例えばこんなふうに言われました。お祈りをするときに、主よ私を清めてくださいと私が主にお祈りすると、すぐに試練に遭うので、なかなかそういうふうに祈ることは勇気がいることですとおっしゃいました。ああ確かにそうかなと聞いてるうちにですね、ああ確かにそういう気がするなと思いながらこの説教を聞いていたんですけれども、キリストのように変えられていくということは、キリストのような苦しみを経験するということと確かに同じ意味です。苦しみを経験することを通してキリストのようになったわけです。この説教は非常にシンプルで、そして非常に深く心に留まりました。さて今日の聖書の箇所には、実にさまざまな苦難を経験している人たちの姿が出てきます。主イエスの伝道活動というのは、この苦難を味わっている人たちとの出会いと言っても良いと思います。このマルコの福音書の説教するのは実はこれで1ヶ月ぶりなので、前に何を説教していたのかということも忘れておられる方があるかもしれません。主イエスは、いよいよ伝道の働きをなさったんですけれど、まず4人の漁師たちを弟子にお招きになって、そして彼らは仕事を捨てて、親を捨てて主イエスに従っていきました。そしてすぐに訪れたのはカペナウムの町、安息日でしたから街道に入っていって教えられたわけです。親を捨てて仕事を捨てて従っていった弟子たち、最初に行った場所は自分たちが住んでいる町だったわけです。主イエスはそこで安息日でしたから、シナゴグと言われる街道に入っていって聖書をお語りになりました。説教をなさったわけです。そして汚れた霊とか悪霊と言われるそういうものに疲れている人たちから霊を解放なさいました。この汚れた霊とか悪霊という言葉がここからよく出てくるわけですけれども、私たちはそういう言葉を聞くとちょっと何かおどろおどろしいイメージをするんだと思います。それは聖書の表現の仕方ですけれども、この聖書の言葉、だんだん時代を経るうちにいろいろなイメージが足されていきます。私たちは悪霊というふうに聞くと、多分そういうふうにホラー映画のなんかそういうものをイメージしてしまうんだと思うんです。けれども聖書に書かれているのは汚れた霊という言葉です。神の霊、聖なる霊に支配されている人間は神様に心を向けます。 神様に心を向けないで他のものに心を向けていると、それは汚れた霊に心を向けているというふうに言うことができるわけです。汚れた霊に支配されている、つまり神以外のものに心を奪われてしまっている状態が汚れた霊に支配された状態だというふうに言ってもいいわけです。まあ、前回の説教の時にもお話ししたんですが、そうやって自分で自分をコントロールすることができなくなってしまう。そう考えると私たちの周りにはそういう人たちで満ち溢れているというふうに言っても良いかもしれません。神以外のものに夢中になってそれに支配されていくと、もうそれは病的な症状になっていく。何々中毒というような状況になっていく人たちも少なくないわけです。最近だとスマホ依存症なんていう言葉もありますけれども、それもある意味ではそうです。前回の話は安息日の出来事で、主イエスは街道に入っていって、そして汚れた霊に苦しんでいる人々を解放されます。そしてカペナウムの町は主イエスのことでその噂で持ちきりになります。そういう出来事の後で、主イエスはシモンとアンデレのお家に訪ねていきます。主イエスの伝道開始第1日目の成果としてはまずまずだったと言ってよいと思うんです。伝道を始めて街道で御言葉を語る、そして数々の御業を行う。主イエスの教えは新しい権威ある教えではないかという、そういう評価までいただきます。そうやってシモン・ペテロの家に行ってみると、このシモン・ペテロの姑が病気で患っていたというんです。興奮冷めやらぬ弟子たちからするとこうなんだかちょっと水を刺されたように気持ちになったかもしれません。あるいは主イエスを自分のお家にお招きすることができて、このシモンとアンデレはとっても喜んでいたかもしれません。けれどもこのシモンの家族の視点で考えてみるとどうだったのだろうかと思うんです。仕事を捨てて家族を捨てて主イエスに従っていった弟子たちです。この名前も書かれていない姑はどういう気持ちだったのか。先日の祈祷会で皆さんと学んだ時にある方が、ひょっとするとこの姑はいたたまれない気持ちだったかもしれませんねとおっしゃった方があります。なるほど、そういう読み方もあるなと思いました。娘婿をたぶらかして仕事を辞めさせて自分についていかせる、しかも出て行ったかと思ったら早々に自分の家にやってきてですね、家に上がり込んでくる、しかも自分は病気を患っていて何にもできない、何しに来たのこの人はというような複雑な気持ちを持っていたとしても不思議ではなかったかもしれない。シモンの家に何人の人がいたかよく分かりませんけれども、30節を見ると人々は早速彼女のことをイエスに知らせたとあります。まあ、人々というのが誰を指すのかですけれども、なんか大勢の人がいそうな感じですが、主イエスと一緒に他の人たちまで家に入ってきたのか、あるいはでもシモンの姑が病気だということを知っていたのは家族ですから、主イエスのシモン・ペテロの自身のこう父親母親、シモン・ペテロの奥さんの父親母親、またその兄弟たちというのが一緒にいるとしたら、まあ、それだけでこう大家族であったかもしれないわけです。でそういう人たちがこの今姑が病気なんですということを主イエスに伝えていく、それは全く予想外のことでした。シモンの姑からすると 自分で希望したわけではなかったのですが、まして喜んで招き入れたわけでもなかったかもしれない。自分が病気で塞ぎ込んでいるところに主イエスがやってきて手を置いたでしょうか、お祈りをしたでしょうか。このシモンの姑の病気を癒してください。詳しいことは書いてありませんけれども、この主イエスのしてくださったことによってこの姑の心は動きます。この方のために何か食べ物を出してあげよう、あるいはこの方をもてなそうと思った。新改訳聖書ではこの31節のところに中が書いてありまして、もてなしたというところに米印がついています。下の方を読みますと、あるいは使えたというふうに書かれています。ちょっともう字が、あるいはに使えた、だんだん目が悪くなってきて読めなくなっていますが、そういうふうに書かれています。シモンの姑は主イエスに使えるようになったとここに書かれているんです。まあ、この使えるというのはその前のところで、天使が御使いが主イエスに使えたというのと同じ言葉です。主イエスに最初にお使えしたものは弟子ではなくてシモンの姑だったというのが聖書の記述なんです。さて、この美しい出来事の後のことが続いて書いてあります。その日の夕方の出来事です。日が暮れるというのはこの時代安息日がもう終わったという意味です。もう次の日になったという意味ですが、つまり安息日は働いてはいけないので、本当は病気を治すという医療行為はしてはいけなかったわけですけれども、けれどもどうも安息日の主イエスの街道での出来事や悪霊を追い出した出来事、そしてシモンの姑を追い出しになった出来事が町中に広がっていたようです。日が暮れると人々は、まあ、それまで我慢していたんだと思いますけれども、同時一斉にシモンの家に集まってきます。町中の者が戸口に集まってきたと書いてあります。まあ、どんな騒ぎであったのか想像ができそうですけれども、どうもすごい方がいる、この方のところに行ったら癒していただける、この方のところに行ったら悪霊から解放される、玄関を開けると玄関の前に人がブワーッと並んでいるという状況になっている。主イエスはそこで人々を追い出しになります。けれどもこの32節から34節のところで興味深いのはその最後のところですけれども、そして悪霊どもが物を言うのを追い出しにならなかったと書いてあるんです。これはどういうことなのでしょうか。悪霊どもが何を言おうとしたのか、主イエスはどんなことを言われたくないと思っていたのか、前回のお話した24節のところで悪霊たちは神の聖者ですと言いました。悪霊たちは主イエスが何者であるか分かっていたと、まあ、最後にも書いてあります。でこれをメシアの秘密と言います。主イエスが何者であるのか、どういうお方であるのかということはまだ一般の人たち、まだ弟子たちも律法学者たちもまだよく分かっていません。けれども主イエスの真の姿を悪霊たちは理解していました。悪霊たちがあなたはこういうお方ですねというふうに言うことは正しいことですけれども、主イエスはそれを言わせなかったわけです。主イエス自らそれを拒絶しました。主イエスよ、あなたはこういうお方ですねというのは、それはそのまま信仰告白の言葉になります。 主イエスに従うつもりのないものが汚れた霊、悪霊ですから、主イエスに従うつもりのないものが主イエスを告白するということを主イエスは禁じられたわけです。34節の最後に、彼らはイエスをよく知っていたと。彼らは主イエスの本当のことが分かっていたけれども、主イエスはあなた方がその言葉を言ってはならないのだと戒めます。主イエスがメシアであること、主イエスが救い主であること、主イエスが神の御子であること、それは主イエスがと弟子たち、あるいは主イエスに従っている者たちが出会って初めてそう告白できるようになるものです。自らそれを見出した者だけがその告白に至る。だから主イエスはそれを言うことをお許しになりませんでした。そして続いて35節から次の日の朝の出来事が書かれています。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。この一日はとても慌ただしい一日でした。きっと主イエスにとっても長い一日のように感じたに違いないんです。伝道の第一日目は大成功と言ってもいいように描かれています。人々は主イエスの言葉に耳を傾け、多くの人々が癒され、悪の霊から解放され、主イエスの身元にどんどん集まってきた。教会の伝道集会で言えばまずは大成功です。文句なしの成果です。けれども主イエスはあの夜心地よい睡眠とはいかなかったようです。まだ暗いうちから起きてきた。誰もいない静かなところで主イエスは祈り始めたと書いています。何を主イエスは祈ったのでしょう。聖書はこの時の主イエスの祈りに続いてこういうふうに書いています。シモンとその他の弟子たちは主イエスに追いかけてきて、みんなが探していますよと報告に来たんです。もう朝からまた人たちがやってきた。きっとこの弟子たちからしてみたら大興奮だったと思います。特にこのシモン・ペテロはそうだったと思います。自分の姑が癒される、目の前で力強い技を見る、主イエスの言葉を聞いて主イエスの技を見て、みんなが関心を持って自分の家に集まってくるんです。自分が従っていった方はどうだ、こんなにすごい方なんだぞという思いをシモンは持っていたと思います。だから呼びに来たんです。さあ始めましょう、昨日のような素敵な一日をと主イエスに言いました。なんという満ち足りた朝だったことでしょうか。なんと希望に満ち溢れた朝だったことでしょうか。けれども主イエスは弟子たちにこういうふうに言います。さあ別の町に行こう、私はそのために来たのだから。町ではもうペテロの家にみんなが集まってきているのに、それを無視して別の町に行ってしまうんです。シモンにとって全く理解できなかったと思います。自分だけが興奮して、自分だけが大興奮で素晴らしい見業を今日も見れると思っていたのに、主イエスの顔は喜んでいるには見えないんです。何を主イエスは祈っておられたのか。それはまるで主イエスが、主イエスにとってこれは誘惑であるとそう言っているかのようです。主イエスの試練、それはまさに主イエスが神の御業を行うために不可欠なことでした。まさにここに主イエスの聖火、 清めの道が記されていると言ってよいのです。主イエスは神の御業を行うためにここで苦しんでいる、苦しんで祈っている。何を祈っているのか。人の期待に応えることはしないという戦いを主イエスはここで戦っておられるのです。最近この人の期待に応えないということがどんなに苦しいことなのか私自身少し分かるようになってきました。いつもの話で申し訳ないんですけれども、私には一人の愛する娘がいます。こんなことがたびたび起こります。おやつを食べているときです。娘は早々に自分の分を食べてしまいます。私がまだ食べないで残っているのを見て娘が顔を近寄せて言います。お父さんそれとっても甘くておいしいよ、私のはもうなくなっちゃったけどと言うんです。何を言いたいのかは一目瞭然です。私の分を分けてほしいと隣で一生懸命笑顔を振りまいてですねアピールするんです。娘の願いを拒んで一人で食べてしまうことはとても心痛むことです。与えないで全部私が食べようもんならギャーギャー言って泣くに違いないんです。与えてしまった方が楽なんです。与えると子供は喜んでくれる、私もうるさくなくて済むという二人の利害はそこで一致するんです。ほとんどあげてしまっています。ほとんどその誘惑に負け続けていますけれども主イエスはそうしないんです。欲しがっているその人の希望にそのまま応えてしまうことを愛だというふうに聖書は主イエスは考えていないんです。多くの人たちが自分の困難から救い出してほしいと主イエスのところにやってきます。誰もがもっと甘いお菓子が欲しいと言ってやってくるんです。ニコニコした可愛らしい笑顔で寄ってくる。みんなにっこりそのまま答えてあげればみんな笑顔です。ハッピーエンドです。けれども主イエスは知っているんです。もしそうしたらそれで終わりだということ。人の要望に応えることは愛でも何でもない。その戦いを主イエスはここで祈りながら戦っておられる。甘いものばっかり取りすぎて砂糖を取るよりも意志を固くしてお前はもう食べたんだから今日はダメだということの方が愛だということなんです。その人のしてほしいようにするのではなくて神が願っているようにすること、それが神ご自身が喜ばれること、そこに愛の道があるんです。欲しい欲しい欲しい、もっともっともっとと口を開けて待ち焦がれている人々を無視して別の町に出かけていくことは簡単なことではないんです。だから悩む、だから苦しむ、だから犬にはいられないんです。私がそういうふうに冷たくしたからといってこの人たちに福音が届かなくなることにはならないだろうか。まだ弟子になったばかりのシモンにこのことがわかるだろうか。きっとペテロにはわからなかったに違いないんです。どうして別の町に行ってしまうの、うちの家にあんなに人が今待ってるのにと後ろ髪を引かれる思いで主イエスに従っていったはずです。けれどもそこに主イエスの十字架の道がある、愛を教えるための道がそこにあるのです。結局のところ この一日を通して主イエスのことを正しく見出したのは誰だったのでしょうか。それは自ら癒されることを願い求めたのではなかったシモンの姑ただ一人です。彼女だけが主イエスの愛を、主イエスのご人格を知ったのです。求めるよりも先に必要なものすべてをご存知である主イエスに触れたのはこの姑だけでした。しかも名前さえ書かれていないのです。主イエスのことを正しく知ること、これが福音をどう受け止めるかの最も大事なことです。自分がどうしてほしいかなのではなくて、主イエスがどうなってほしいと思っておられるのか、結果は同じでしょうと思うかもしれません。どうせ癒されるんだから。けれども主イエスにとってそれは同じはないんです。それは主イエスが何人の人たちを癒していっても、その人たちが主イエスを見出さなかったことから見てもよくわかります。主イエスのお心を受け止めること、これよりも大事なことはありません。なぜなら主イエスのお心を受け取ることによって私たちは主を知ることができる、神の思いを知ることができる、神が私たちが救われて真理を知るようになることを望んでおられるのだということを私たちは知るようになるんです。主イエスを知ることによって主イエスの愛に触れることができます。主イエスの慈しみを受け取ることができます。私たちはどんな時でもこのシモンの姑のように主イエスを喜んでこのお方にお仕えしていくことをなることができるようになるのです。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは私たちをどのように愛そうとしていてくださるのか、あなたの愛がここに記されています。簡単にその人の期待に応えること、それは本当に楽な道ですけれども、あなたはそうではなくて、私たちが喜んで生き続けることができるために必要なもの、あなたご自身を見出すように、あなたはそう歩んでくださいました。主よ、どうかあなたのお心を受け止めさせてください。あなたのことを知ることができますように、あなたがどれほど私たちを愛していてくださるのか、どれほど私たちが喜んで生きることができる子を願っておられるのか知ることができるようにさせてください。そしてそのあなたに従っていくことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。